Why stand in line until you think you have done? What is that? それは何ですか？ And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. 1950年創立、延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
共立病院赤須郁太郎院長にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
第3回目となるバスイスダス、はい、それは何ですか？今回のテーマは何ですか？
今回はですね、私の祖父の赤須蓮助についてお話をさせていただこうかなと思っています。
はい、
早速なんですけど、
はい、
祖父はですね、養子でして、生まれは大分県の宇佐郡の上位というところなんですね。
はい、
まあ現在の宇佐市なんです。僕ね、何年か前に訪ねたことがあるんですけど、
はい、
まあもうど田舎ですよね。
私行ったことあるんですよ。
あります？
のどかですよね。
まあ田んぼしかないようなところで、
はい、
もう周りもこう切り立った崖みたいな山があってですね、もうほんのわずかなところに田んぼがあるようなところなんですね。
はい、
あ、ここかと思って行ったんですけど、昔の城跡みたいなところがあって、戦国時代にはですね、国取物語みたいなことが、まあ、そこであったようなんですね。
はい、
で、まあ、そういう、まあ、非常にのどかな町の出身なんですね。で、まあ、延岡に赤須家の婿養子でですね入ったと。まあ、ここからその、まあ、共立病院も始まっていくということで、ちょっと祖父について、まあ、お話をしたいと思ってます。はい、僕の祖父はですね、7人兄弟なんですね。
はい、
で全員男で、
あ、
でこれがですね、まあ、そういう計画で7人産んだのか知りませんけど、
はい、
兄弟の名前を並べるとですね、
はい、
文武中高連結勘定という、まあ、中国のことわざになってるんですね。
はい、
で、これは僕も調べてみると、学問とか武芸に、まあ、精進し、忠義を重んじ、常に清い心、広い心を持てというような、まあ、中国のことわざだそうなんですけど、
はい、
これに沿って名前が7人。
それぞれじゃあ一文字ずつ入ってらっしゃるんでしょうか。
はい、そうです。で、長男の竹海先生ですね、はい、ここの病院の理事長以前されてましたけど、まあ、文部ですね、まあ、これを逆にして竹海、
はい、
で、まあ、中高、まあ、これ正しとか高しとかですね、でうちのじいさんは四男で、まあ、この蓮を取って蓮助ですね、
はい、
でその弟は清治ちゃんで、まあ、一番下の清永博士先生で、ね、博士というふうに、
はい、
まあ、文部中高連結勘定というような ことわざを並べて作ってあるという
すごいですね。この名前、名付けはどなたでしょう。
おそらく、はい、まあ、曽祖父というか、まあ、ひいじいさんだと思うんですね。
はい、
この、まあ、ひいじいさんという人が、ちょっと変わった人らしくて、
はい、
この秀作さんというんですね、まあ、みんな周作さん、周作さんと言ってたらしいんですけど、まあ、本名は、吉村秀作という方なんですが、
はい、
この方がですね、非常にその、まあ、物知りで、うん、学者肌だったと、
はい、
当時、博学という、学問があったんですね。今で言えばそのクイズ王みたいなもんでしょうかね。
ああ、なるほど、
うん、
はい。
で、まあ、博学を持って学校で人に教えてたそうなんですね。で、その人の教えはこう、人並みならば人並みぞと、人並み外れには外れんぞと、
うん、
これはですね、まあ、僕らも父から言われましたけど、父もおそらく祖父から言われたと思いますけど、要するに人と同じようにしとったら人と同じにしかならんぞと。で、まあ、人よりも努力せんとやっぱり外れた人間にはならんのだというふうな教えで、
はい、
まあ、僕は名字は明かす育太郎ですけど、この吉村家の家訓をですね、ずっとこう胸に引き継いで、僕の子供たちにももうそんなふうに教えてるんですけど、まあ、子供たちが響いてるかどうかは分かりませんが、
はい、
まあ、僕の兄弟もですね、皆同じような教えを、まあ、吉村家の教えですね、これをまあ受け継いで、
はい、
まあ、努力せんと人の上には立てないんだということは、もう小さい頃から言われてましたね。
小さい頃から、
ええ、
素晴らしい言葉ですね。
まあ、これはね、
はい、
まあ、どなたが考えた言葉か知りませんけど、おそらく祖父たちの兄弟も、まあ、この教えを胸に頑張ったんだろうと思います。で、この秀作さんもですね、教えに従ってみんなまあ努力するわけですね、
はい、
まあ、将来の夢と、まあ、兄弟力を仲良く力を合わせて働くということが、まあ、七人兄弟の夢だったみたいですね、
はい。
で、まあ、やがてその一家は、まあ、当時満州ですよね、今までいう中国の東北地方ですか、まあ、そこに、まあ、行くんですけど、まあ、そこでですね、満州国の皇帝の親族の家庭教師を務めていたとだそうです、
はい、
その秀作さんがですね。で、まあ、戦争が始まったということですね。で、それぞれですね、やっぱり医学の道を志して、まあ、長男以下ですね、まあ、勉強に励んだそうです。で、一番上の竹文先生ですね、長男の方は満州医科大という、当時満州にあった国立大学ですね、
はい、
まあ、そこに進学して、まあ、産婦人科医になるんですね。
あ、
で、祖父の蓮助はですね、まあ、四男ですけど、はい、まあ、当時 の九州帝国大学ですね、今でいう九州大学ですね、
はい、
ここにまあ進学して産婦人科の教室に入ったそうです、
はい、
ただその当時はもう戦争が始まってましてね、もうすぐ入学して医師のライセンスを国家試験に合格した後は一応産婦人科の教室に入ったんですけど、もうすぐ軍医学校に行って、もう海軍に入隊しているんですね。で、まあ、五男の、まあ、清雄さんという方はですね、まあ、戦争が終わって帰ってきて放射線技師になって共立病院にずっと、貢献されました。で、七男の、まあ、広志先生ですね、清永広志、この方も元は吉村広志ですけども、清永家に、まあ、福岡のですね、清永家に婿養子に入られて、名字は清永に変わってます、
はい、
ですから、よく共立病院は、まあ、吉村先生と赤瀬先生と清永先生とおられるけど、どういう関係ですかと
聞
かれるんですけど、もともと同じ吉村という名字で実の兄弟、ね、
はい、
だけど、まあ、それぞれ、まあ、当時は婿養子に行くという、まあ、家が大事だったんでしょうね、ということで、僕の祖父は赤瀬家に養子に入って、
はい、
七男の広志先生は清永家に養子に入って、まあ、しかし実の兄弟ですから延岡に集まって仕事を始めたということで、名字は違うんですけど実の兄弟でやり始めたということですね。
そうなんですね、
あ、まあ、こういう、まあ、紐解くとここからがスタートということになるんですね、
もう医学の道に。
そうなんですね、はい、これはまあ偶然でしょうけど、やっぱり一番長男の武見先生が最初に医者を志したということで、弟たちもね、
うん、
一念発起して兄に続けというふうに、なったんじゃないかなと僕は思うんですけど、
はい、
まあ、それまでその吉村家には医者になった人はいなかったんですね、
はい、
で、まあ、元々は上位というところで、まあ、農家をしてたみたいなんで、医者になったのはこの代からが初めてです、うん、吉村家はですね、
ここがスタートだったんですね、
スタートだったということですね、はい、まあ、当時やっぱ戦争がね始まりますんで、それぞれ、まあ、戦地に赴くわけですけど、まあ、長男の武臣先生は陸軍の軍医となってですね、南方戦線に、行きましたと。で、僕の祖父の蓮助は、まあ、海軍に入隊して海軍の軍医としてですね、まあ、キスカ島ってご存知ですか、アリューシャン列島つって、
はい、
今から見るとね、はい、どうしてそんなとこに駐留するのかなと思うけど、アラスカからこうソ連に向けてアリューシャン列島って点々と島があるんですよ、
はい、
要するにアメリカに非常に近い島だというところで、はい、まあ、軍事拠点と、まあ、見られてたんでしょうね、その頃ね。でそこに日本軍が駐留することになって、僕の祖父も軍医の一員として、まあ、そこに駐屯することになったんですね、
はい、
もう地図で見るともう北の果てですよ。
あ、じゃあかなり寒いところに、
はい、もう一年中氷に閉ざされているんじゃないかというようなところなんですね。で隣にアッツ島というところがあるんですけど、はい、玉砕で有名ですよね、もう死ぬまで戦えと、死守せいというふうに言われて、アッツ島は玉砕したんですよね、もう全員戦死と。で僕の祖父が言ってたキスカ島は隣なんですけど、
はい、
これがですね、日本軍の作戦では非常に珍しいんですけど撤退をしてるんです。
うーん、
まあ、当時はもう撤退はもうご法度なんですよね、日本軍は撤退しないということで、撤退作戦は本当はもうやらないのが、まあ、表向きだったんですけど、キスカ島とアッツ島はですね、駐留している軍隊の数も多いということもあったんでしょうね、まあ、日本の本土から撤退作戦が行われるんです。ただその時ね、もうアメリカ軍が非常に近くまで迫ってまして、これ以上待てないというギリギリのところで撤退作戦が行われてるんですね。まあ霧が出るのを待ってたんでしょうね、中を軍艦でキスカ島に迎えに行ったと。でキスカ島の守備隊の人たちを全員乗せて、まあ、本土まで撤退するんですね。ただ隣のアッツ島は間に合わずに全員戦死ということになるんですけど、まあ、祖父はたまたまキスカ島だったんで、
はい、
その後の代も続きましたけど、アッツ島だったらもうここで終わっとったということですよね。
すごいですね、
まあ、だから強運の持ち主なんでしょうね、
はい。
ちなみにこのキスカ島の作戦はですね、
はい、
戦後に映画になってまして、僕の祖父は出てませんでしたけど、アメリカ軍が上陸するときにお互いに反対方向から上陸するんですね、島の対岸からですね。でお互いに中央に向かって進軍してくるんですけど、ちょうど真ん中で出会いますでしょ、
はい、
だから真ん中で出会って、向こうがお互いに敵がおるということでお互いに撃ち合って、
はい、
アメリカ軍同士で戦死してるんですね。そしてその時にうちの祖父は軍医でしたから、
はい、
まあ、医療病院のような施設も作っとったそうです。でそこにですね、いろいろ、まあ、なんとか研究所とか英語で最後書き残してきたらしいんですけど、まあ、そこにですね、なんだったかな、まあ、なんか危ない菌を研究してるみたいな、ペスト研究所かなんか書いて書き残していったらしいんですね、はい、だからそれでもアメリカ軍はここは立ち入り禁止だと、
危険なところだと、
はい、いうことで、まあ、そこに入れなかったという逸話を、まあ、聞いてます。だから、まあ、ちょっとねユーモアのセンス聞いたらですけど、
なかなか、はい、
ちょっと機転の利く人だったんでしょうね、うん、きっとね。まあそういうことで無事に戦争を生き残ることができました。これがですね、偶然にもですね、吉村兄弟全員7人全員がですね、戦争には行ったんですけど生き残ったって帰ってきたんですね。
本当にすごいですね、奇跡ですよね。
でみんな内地じゃなくて戦地に行ってますんで、
はい、
まあ、本当に運がいい一族なんでしょうね。まあ、全員生き残って帰ってきたと、
はい、
まあ、こういうことで延岡に帰ってきたということです、
はい。
最初はですね、今の前の共立病院中川原にありましたでしょ、あれからちょっと柏山側ですかね、あの鉄橋があるとこ辺に、まあ、最初に開業しました。その時は赤須病院という名前で開業したんですけど、
はい、
まあ、その当時ですから、これちょっと当時の写真を集めたものなんですけど、もうとにかくその病気が蔓延してるわけですよね。もうみんな戦地から帰ってくる人々はみんなもう疲れきっとるし、町はこう荒廃しきってると、
はい、
でとにかくその毎日毎日ものすごい忙しいという日々が続いとったそうで、人手がもう足りないとこじゃないと、朝から晩までもずっと働き同士だったそうです。まあ、それで、まあ、兄や弟たちを呼び寄せるということで、その最初の共立病院が始まるわけですね、
はい、
でその頃、まあ、一番長男の竹見先生は名古屋におられて、あの名古屋市立大学ですね、今のですね、まあ、そこの産婦人科学教室で、まあ、活躍されとったと。弟の広志先生は、まあ、北九州のですね、これはもう今はないのかな、駅西海病院という病院に勤務しておられて、外科医になったばっかりだったんです、その当時はですね、はい、いうことで、まあ、みんな呼び寄せたと。で7人、まあ、7人なんですけど、
はい、
あの実家を継いだ次男の方かな、除いた6人で最初始めてるんですね、
はい、
で、ここからスタート
になります。はい、
これが昭和25年ですね、
はい、
だから、まあ、戦争が終わって5年後になります。で、あの前の共立病ですね、中川原3丁目の、はい、あそこに、最初の建物を建てたというところからこの共立病がスタートする。あの、まあ、当時から最初から鉄筋コンクリートなんですけど、まあ、最初の玄関が、あの今で言えば佐藤薬局側にあったのかな、昔はあの反対側に、まあ、入り口があったんですね、
はい、
まあ、そういうことで、最初スタートしました。で開業当時はこの産科、あの産婦人科内科外科という、まあ、3つの科で、まあ、開業したということですね、
はい、
でここから、まあ、いわゆるその共立病院というのがスタートすることになります。
本当に兄弟でスタートですね、
はい、そうですね。でこれはもう今も、まあ、僕も兄弟でやってますけど、はい、兄弟で力を合わせてやるというのがもう最初からの理念なんですね、
はい、
だからあのよく兄弟で揉めんねと言われるんですけど、まあ、僕にしてみればもう最初からそういうシチュエーションの中で生まれてきたと、
はい、
いうことですよね、はい、だからあんまり不自然さは感じないんですけど、
はい、
やっぱり兄弟でやるっていうのは難しいみたいで、
そうですね、う
ん、あのまあ、最初は兄弟で始めても、まあ、分裂しているところの方が多いみたいですね。で、まあ、当時はですね、もうとにかく大忙しですね、あのあんまり医療の技術も発達してなかったかもしれませんけど、とにかくもうあっちに患者さんがおる、こっちに患者さんがおると、
うん、
で僕の祖父はあの運転免許を持ってませんでしたけど、スクーターでもう北浦町まで往診に行ってたらしいですね、はい、でその頃今はもうあのトンネルができてますけど、はい、あの当時はこう崖っぷちに道があったんですね、うん、ずっとこうスクーターで、でなんか途中で一回怪我してですね、転倒してですね、はい、いうこともあって、
ま
あ、うん、あのそれでまあ送り迎えをしてもらうようになったそうですけど、はい、もうとにかくあのもう昼も夜も仕事ばっかりというような、まあ、これはもううちの病院だけじゃないですけどね、当時の医療の情勢がそうだったんでしょうけど、とにかくもう毎日毎日働き続けて、でここにあの看護さんたちの写真が、はい、あのあるんですけど、
私の時 の成人式の、
そうですね、当時はあの住み込みで、
はい、
あの看護さんたち働いて、もらってたみたいで、はい、とにかくその中学卒業したらもうあの寄宿舎ですね、病院の寄宿舎に入って、はい、まあ、そこで見習いから始めていくというようなことだったみたいですね。で成人式の時は、まあ、僕の祖父の兄弟たちがですね、まあ、成人式をもう着飾って、
うん、
あの写真撮って撮りに行こうということで、毎年こういうふうにあのイベントをしてたんですね。
あ、一緒に、
一緒ですね、
はい、
だからまあ成人式の日のこれは、まあ、写真だろうと思うんですけど、
はい、
いつかですね、僕は文字の病院にいたことがあるんですけど、
はい、
その文字の病院でですね、赤須育太郎先生は赤須蓮介先生とご親戚の方ですかって言われたことがあるんですよ、
はい、
看護婦さんからね、あ、赤須蓮介というのは僕の祖父ですと、うん、あの父じゃなくてですね、
はい、
あ、私は、ね、延岡の共立病院というところにいたんですよ、
はい、
で昔あの成人式の日に赤須蓮介先生に連れて行ってもらって写真を撮ってもらいました、
はい、
これですって見せられた写真がこれやったんです。
あ、そうなんですね。
ちょっと僕も名前は、まあ、忘れましたけど、 で、
すごい
同じ写真を僕も持ってたんで、はい、あ、この写真ですかって言ったら、あ、これ私です。
はい、
まあ、だから、当時ね、ここで住み込みで働いておられたんでしょうけど、はい、まあ、看護師になって、まあ、どっか結婚されて、下関住んでおられたんですね。まあ、そこの病院で、偶然。
偶然ですよね。で、また大事にも写真もこう持ってらっしゃって。
そうなんですよ。
また、看護師さんたちにしてみても、なんか家族のような、温かいご雰囲気だったんですよね。
そうそう。その当時のですね、先々代の総主張ですけど、に聞くとね、やっぱりその家族的な病院だったと、うん、
はい、
もう、まあ、一家団らんみたいなですね、
うん、
まあ、そういう雰囲気の中で仕事してたってましたですね、
うん、
まあ、だけどね、僕ほら珍しい名字じゃないですか、赤瀬ってね、はい、下関でね、赤瀬先生って言われてるのびっくりしましたよ、
ね、この看護師さんもびっくりしたかもですね、
びっくりしたでしょうね、
もしかして、
あれって思ったでしょうね、はい、どこでもある名字だったらね、あれけど、はい、偶然ね、僕も下関に自分を知ってる人がいるとは思わんかったですね。
まさかね、本当に。
びっくりしました。
素敵ですね、でもね。
まあ、そういうことで、毎日毎日働いてたということなんですね。
はい、
で、ところがですね、僕の祖父は、成人 T 細胞白血病という病気にかかってるんですけど、
はい、
まあ、白血病の中でもね、この病気はちょっと特徴があってですね、南九州に多い病気なんですよ。で、まあ、分布で言うと、鹿児島県とか、宮崎県、大分県、から高知県とか、あと和歌山県とかね、こう、黒潮沿いの、太平洋側の地域に多い病気です。
はい、
おそらく昔ね、その太平洋側からこう、渡ってきた人たちが定住したところに、まあ、代々受け継がれている病気だと思うんですけど、
はい、
母乳で感染する病気ですね。僕のひいばあさんが、成人小さい病白血病だったんだろうと思うけど、まあ、それが、母乳を伝って、まあ、感染していく。全員に感染するわけじゃないんですけど、
はい、
僕の7人兄弟の祖父の中でも、僕の祖父だけが、まあ、こういう成人 T 細胞白血病にかかったんですね。
はい、
で、まあ、残念ながら59歳で亡くなるんです。亡くなる、そうなんですね。亡くなる前の年にですね、久留米大学に入院したことがありまして、まあ、その当時僕の父が、もうすでに久留米大学に行ってましたんで、まあ、そこで治療を受けるということで、まあ、延岡から久留米に行ったんですね。で、ちょうどその年にですね、僕が小学校1年に入学しまして、
はい、
で、僕は赤数やから、出席番号順並べると、1年1組の1番
です。1番
です
ね。
で、歓迎遠足ってありますでしょ、
はい、
で、歓迎遠足が4月に行われて、ちょうどその時ね、まあ、僕の祖父、蓮助が、久留米大学に入院してたんですね。で、その歓迎遠足の場所が、久留米大学の先に、筑後川って川があるんですけど、まあ、そこの、こう、堤防に行くということで、まあ、歓迎遠足なんで、全学年、全員ですね、1年生から6年生まで歩いて、そこの筑後川まで行くんですね。で、僕は1年1組1番だったんで、先頭だったんですよ。うん、一番前。
一番ですね。はい。
6学年あるうちの、まあ、1100人ぐらいいましたかね、はい、生徒が。そこの一番前。
最前列。はい、
で、まあ、歩いて行ってたんですけど、ちょうどね、久留米大学の横を通るんですよ。で、まあ、僕にしてみれば、まあ、そう、じいちゃんがね、おじいちゃんが入院しとるから、あ、ここにおじいちゃんが入院しとるんよ、みたいな話を しながら歩いて行ってたんですけど、上を見ながら、おじいちゃん、おじいちゃんと言って歩いていったんです。
はい、
まあ、聞こえるはずもないんですけど、
はい、
その当時、10階建ての病棟だったんで、一番上の10階に入院してましたんでね。ただ、僕の後列の人たちが真似をしてですね、
はい、
おじいちゃん、おじいちゃん、おじいちゃん、
ず
っとみんなが言うって言ってました
。
そら、祖父がなんか気がついたんでしょうね。
はい、
上からこう、覗いたと。そら、まあ、児童がこう、列をなして歩いていってると。はい、あれ、幾太郎じゃないかと。
うん、先頭にいるのは。
先頭に。まあ、僕を見つけはせんかったんでしょうけど、とにかく、まあ、おじいちゃん、おじいちゃん、まあ、自分に言われてるようだったって言って、後で話をして、
はい、
それは僕が一番前で言った
ん
や、
うん。
まあ、そんな話をしたら嬉しそうにしてますですね。はい、まあ、それが僕が覚えてる、まあ、祖父のもう最後の姿になりますけど、
うん、
その1年後に亡くなりました。で、これ59歳。この写真は多分50代の写真だと思うけど、僕今51ですけど、
はい、
かなり昔の人は、
まあ、そうですね、写真自体もね、そうですけれども、
老けてるんですよね。はい、でこれこの写真の通りですね、かなり厳しい、まあ、人でですね、もう、まあ、曲がったことが大嫌いではあるんですけど、はい、もう学者肌でですね、あの当時あの祖父が書いたカルテは残ってますけど、まあ、絵がね素晴らしいんですよ、
はい、
これは画家が描いた絵じゃないかっていうぐらい、
そうなんですね、
この胎児をあの子宮の中にいる、まあ、写真じゃなくて絵なんですけど、はい、もう影がこうついているようなんですね、まあ、普通僕らが描く手術所見っていうのは、まあ、あのいわゆるそのイラストですよねを描くんですけど、もう写実的な絵が描いてあるんですよ、うん、とか心臓に、まあ、産婦人科をあのに入局はしてるんですけど、もうその当時は、まあ、軍医になってますから、まあ、自分の専門っていうのはまあないんですね。で心臓に興味があったみたいでですね、もう心臓の絵とかいっぱい描いてるんですよ、
はい、
で共立病院にこういくつか絵が飾ってありますけど、実は全て祖父の絵なんですけど、
そうなんですね、
あの画家になりたかったそうなんですね。だからカルテの絵がびっくりするくらい写実的
な芸術的な
絵が今日ちょっと持ってくればよかったんですけど、あのちょっと実家に置いてるもんですから持ってこれなかったんですが、はい、本当に綺麗な絵を描いてあってですね、普通だったら何時間もかけて描くような絵が、はい、そこのカルテにこう描いてあるんですよ。でそれが1枚2枚じゃなくて何枚も描い
てあるから、
もうびっくりしてですね、
はい、
ああこんなに、ね、あのなんていう熱意を持ってね、描いてる、まあ、絵が好きだったんでしょうね、きっとね、はい、だから、まあ、本人はその画家になりたいという夢もあったんでしょうけど、まあ、キャンパス地に描いた絵がいっぱいあります。で絵はこう大きな絵って高いじゃないですか、
はい、
まあ、僕は絵の価値は分かりませんけど、あのお店に行くとね30万とか50万とか描いてますね、はい、うちの絵は祖父が描いた絵なんで全部タダですけどかなり大きいあのキャンバス地に描いてありますね、はい、だから絵が好きなんだんでしょうね。
そうですね、写真が、はい
はい、持ってきたんですけど、
はい、
これはですね、多分僕が生まれた時の写真じゃないかと思うんです。これが僕。
先生ですか？
そうそうそう、
かわいらしい。
僕ですね、あの、はい、初孫なんですね、
はい、
祖父からするとですね。
はい、
で、これが父で、
あ、父の、お父さんが、
はい、これが母で、
はい、
父の弟ですね。
はい、
で、こっちが父の3番目、父も3人兄弟なんですけど、
はい、
まあ、1番目、2番目、3番目と。まだ2番目の次男の方と三男の方が結婚する前だと思います。
はい、
で、僕は多分生まれたばっかりで、じいさんにこう抱っこされてますけど、この写真でですね、
はい、
あの、僕は多分ね、ものすごく可愛がられたんじゃないかと思うんですね。
はい、
普通なら母親が抱っこするでしょ。
ああ、そうです ね、はい。
それをもう、あの祖父が自ら、
おじいちゃんが。
抱っこして、はい。あのその頃ですね、あのさっき言ったように父がもう久留米大学に入学してましたんで、
はい、
久留米に住んでたんですけど、なんと祖父と祖母はですね、はい、毎月久留米に来てたと、まあ、要するに僕に会いに来てたんじゃないかと思うんですね、
は
い、
ね
でその当時久留米まで行くって言ったらもう旅ですよね、うん、毎月行けるのかなと思うんですけど、
いやなかなか大変だと思います。今でもやっぱり大変かなと思います。今でも大変でしょ。
だからまあ電車というか、まあ、当時はまあ蒸気機関車でしょうけど、
はい、
あのまあ汽車に乗って行くじゃないですか。で今も昔もそうやけど一旦小倉まで行って、
はい、
小倉から今度 博多まで出て。
あ、そうですよね。
で、博多からこうね、久留米まで行かんといかんですけど、相当、今でもね、うん、朝行って、直結があるのはありますけど、どうですかね。5、6時間はかかるんじゃないですかね。もっとかかるかな。
かかりますよね。
うん。もう当時多分、1日がかりだったんじゃないか
と思います、本当に。
で、どの写真見てもですね、はい、これ、まあ、祖父は背広着てるし、祖母も和服ですけど、
うん、
その僕のところに久留米に遊びに来た写真のどの写真見てもやっぱり同じように。もうビシッと、もう背広。
左もピシャッとしてらっしゃって。
はい、祖母もビシッと和服なんですよ。はい、祖母がですね、
はい、
まあ昨年亡くなったけど、
はい、
まあその前にもうちょっとね、認知症が出てまして、
はい、
で、まあ、一人一人こう聞いていくんですね。で、この祖父を指して、この方は、この人誰ですかって。怖い人。もうとにかく厳格な人でですね。
厳しかったですね。厳しい。
もう、僕はもう、その小学校1年の時亡くなったんで、はい、まあ幼稚園の頃の、記憶しかないけど、もうとにかく厳しいんですよ。まあ一日のうちでこう、ルーチンがあってですね、
はい、
午前中のことはよくわからないけど、まあ病院が終わって、家に帰ってくると。で、まあそしたら、もう決まった食事なんですね、いつも。
はい、
で、朝も、まあ、ご飯と味噌汁と梅干し、
うん。
で、梅干しにはですね、醤油と味の素をかけると。
はい、
これも決まったそうなんですよ。毎日ルーチン。
完全にもう決まってるんですね。
だからもうそれを壊さない生活をしてたみたいで。
はい、
だから、もういかに厳格かという、ね、まあ、絵に描いたようなね、僕の祖父は大正生まれやけど、もう昭和頑固親父って感じの、うん。人だったですね。
はい、
うん、まあ、いつかですね、こんなことがありましたよ。僕の弟がですね、まあ、僕の弟はちょっとやんちゃでですね、僕は割と優等生だったんですけど、はい、祖父の前でももう厳しいのが分かってるから、あんまり悪いことはしないんですけど、その当時流行ってた仮面ライダーの遊びをしてたんですよ、
はい、
弟と二人でね、ライダーキックとか
して、
はい、弾みで、僕の弟が祖父にね、ライダーキックとか。蹴ったことがあったんですよ。
はい。
はぁ、怒ったですね。で、まあ、僕の弟も怒られたけど、
はい、
まず母が、まず呼ばれて、静子と、ね、ちょっと来いと、
はい。
どういう教育してるのかと。そっから始まるわけです、
はい。
次に弟が呼ばれて、正座し、そこに座りなさいと、
はい。
人を蹴るとは何事かと。人というものは助けないかんのだと。コンコンと、わかるわけないでしょ。ね、幼稚園生ね。
幼稚園生は小さいね。
そうそうそう。コンコンと説教するわけです。で、まあ、何を言われてるか分かりませんもんね。もうまあ、怒ってるなっていうのは分かるんですけどね。うん、だけど、まあ、そういうふうにこう正座して、
うん、
もうコンコンと説教する。あまりの怖さに、
うん、
もう座っとくしかないわけですよね。
話の内容
も
そ
う。もう楽しかったのにね。もう一転して空気が。
うん、
まあそんなことがあったりとかですね。
その時先生は横でこう見て。
いや、僕ももう隣に座るんですけど。
隣に。
そうそう。お前は、ね、長男としてこの子のと言われるけど、うん、まあ、長男としてという言葉は覚えてるんですけど、あとは何を言われたかちょっと覚えてませんが、
うん、
おそらく今から想像するとね、きちんと弟たちを、
うん、
佐藤さんといかん立場にあるんじゃないのかみたいなことをきっと言ってたんだろうと思うんですね。
うん、
で、まあそういう、わかるわけないね、幼稚園生は相手でも、大人と同じようにも説教するわけですよ。もう相当厳しい、
はい、
感じの人だったんですね。まあ、よかげで、まあ、教律病院っていうのが、その後も続いていくんですけど、
はい、
まあ、祖父が亡くなった後もですね、まあ、兄弟たちがここに残って、
はい、
ずっとやっていきます。で、これが一番上の吉村先生ですね。
はい、
で、これが、五男の、まあ、清さん、ね、
はい、
レントゲン技師にその後なって。で、一番下の、清永博士先生ですね。
はい、
で、僕の父も、まあ、帰ってきて、これ病院の35周年の時の、お写真です。
はい。
2列目におられるのがそれぞれの奥様ですね。
はい、
おられるんですけど、まあ、こうやって、まあ、僕の祖父が始めた、病院を、その後、こう、ずっと引き継いでいくことになって、ね、まあ、それで、まあ、現在までこう、至るわけですけど、うん、平成14年やったかな、一回医者になってすぐの頃にですね、教律病院に半年出張で来たことがあったんですけど、
はい、
まあ、その時に、清永先生が、心臓悪くされてですね、入院されたことがあったんですが、もうこの頃になると、まあ、いわゆるその第一世代の方々が、もう随分、お年を召してきてですね、まあ、それでも、亡くなるまで、働き続けられましたけど、ついに平成15年に、 長男の、吉村武文先生と七男の清永博先生が相次いで、亡くなられまして、
はい、
これ僕はお二人とも主治医でしたけど、まあ、最後まで病院のことをですね、頼むぞと言いながら、うん、まあ、息を引き取られましたですね、
はい、
まあ、この年をもって、まあ、共立病院の第一世代というか最初に創設された方々が、まあ、お亡くなりになったということで、うん、まあ、第二世代にと言うべきですかね、はい、僕の父の世代に、まあ、引き継がれていくことになりましたですね。おそらく何ですか、まあ、激動の時代だったと思うんですね。戦争が始まる前から開業して、もう相当その頃は、まあ、混乱を極めた時期だったんだろうと思うけど、うん、はい、まあ、病院という組織もどんどんどんどん大きくなっていって、まあ、最終的にはうちの病院今195床ですけど、延岡では民間病院で一番ベッド数が、一般病院ではですね、なりましたが、まあ、そういうふうな創設期を作る人たちというのはやっぱりエネルギーがある人たちでしょう ね、うん、ね、きっとね、
はい、
まあ、こうやって、どんどん続いていくんですが、これがですね、なんと同じ平成15年に、
はい、
僕の弟のところにですね、
はい、
長男が生まれまして、名前が赤須蓮というんですけど、
はい、
もう今高校生
あ、そうなんですね、はい、
蓮助から一文字を取って、まあ、蓮という名前にしてます。
名前がじゃあ名前がですね、ここでね、
はい
はい、
またその次の世代も受け継がれていくといいんですけど、
はい、
まあ、今延岡高校で頑張っておりますね名字は赤須ですけど、吉村の家のですね、はい、まあ、教訓というか家訓を受け継いで、まあ、ずっとこうやってるというふうに言ったらまあいいですかね。ちなみにですね、共立病院の総務を務められた吉村清さんですけど、レントゲン技師だったんですが、息子さんが独立されまして、
はい、
朝日小学校の向かい側にある吉村園というところを開業されてですね、今はその先代の吉村清さんからすると2代目3代目になってます、
はい、
なかなかね、この医療の業界でどうにかこうにか、
はい、そうですね、うん、皆さんね、
まあ、続いております。
7人いた兄弟の皆さんの後の方っていうのは、
あ、ですか、はい、ですね、残念ながらその共立病院に残ったのは僕の祖父の家系だけで、
はい、
なんですけど、吉村先生のところはですね、もう延岡から出まして、まあ、それぞれ東京ですとか、うん、広島ですとか、はい、まあ、そういったところにおられます。まあ、やっぱり吉村先生のところは女の子ばっかりだったんですよ、うん、だからお医者さんになった人はいないんですけど、
はい、
まあ、それぞれ医者に嫁いであります。で、清永先生のところはですね、ここは残ってまして、今清永真紀先生って放射線科の先生が現在共立病院に勤務しています。だから、清永圭君ってですね、総務もで、まあ、病院の何て言うかな、裏から支える仕事をしてますけど、
はい、
まあ、彼もこの清永の一族の一人ですね。で、まあ、清永先生の直系とはですね、息子さんの清永勉先生が清永博先生の息子さんですけど、お長男ですけど、僕の前の院長先生で、何年になるかな、5年ぐらい前に亡くなられました。で、まあ、その後はちょっと他の仕事についてますけど、その子供、息子さんたちはですね、2人とも息子さんがいるんですけど、だから、まあ、今赤須家の人間と清永家の人間は残ってますけど、吉村家の、方は今現在はおられないですね。
なんですね。まあ、それぞれで、ね、活躍されているということで、はい、
まあ、今もこう続いてますね、
はい、
信じるその瞳で のようにまっすぐ前を向いて転んで振り向いてもいつしか歩き出せる喜び。
これ当時のあの忘年会の写真ですけど、うん、今もですねあの教授院は忘年会をしてますけど、はい、全員でやるというのをうちの病院のポリシーにしてましてね、うん、まあ、職員が島民も合わせるとおそらく400人ぐらいいるんじゃないかと思いますけど、
はい、
もう一つ400人が入る会場って延岡にはもうほとんどないんですよね。400人
結構ですよね。
そうなんですよ。だから同じ組織で一気にやるのはほとんどないかと思うんですよ、
はい、
で毎年マリエルにあのオクパインにさんにお願いして、
はい、
広い部屋を使わせてもらってますけど、はい、これが毎年みんな楽しみでね。
あ楽しそうですよね。
まあこれはもう昔から一つ忘年会はですね、
はい、
全員でやるということがまあ伝統なんですね。うちの
いいですね。なんかね、まあ、ずっと話を聞いてるともう家族の方はもちろんスタッフの方職員の方も、はい、みんなもう本当家族ぐるみで、
うん、で忘年会はですね、はい、ここあの子供さん連れてきてありますけど、はい、今でもあの子供さんを連れて参加される方が多いですね、うん、だからあの忘年会の時にいろいろするじゃないですか、
はい、
ね、出し物を ね、
はい、
もうみんな前に来て、
はい、
もう子供さんが最前列に座って
楽しみにしてそうそうそうどういったのされるんだろうみたいな。
病院はですね、はい、すごいですよ。
ああみんな芸達者でしょうか。
もうみんなすごいですよ。
はい、
まあ、僕ももう数年前まで出てましたけど、
はい、
あの病院というのはですね、何ですかね、やっぱりエネルギーある人多いんでしょうね。
はい、
それとまあ普段は、ね、うん、まあ、硬い職業ということもあって、うん、少しこう抑圧された心理も働くんでしょうか。
はい、
かなりもうですね、かなり面白い。
気になりますね。先生ちなみにどういった出し物
を。僕もまああの毎年ちゃんとやってましたけど、で僕はあのまあ外科医でもありますけど、うん、外科医ってですねやっぱりそのいろいろ科がある中でもやっぱりそのこういうエネルギーのある人が集まってますでしょ。
いや、まあ、確かにだと思います
ね、
はい、
もう外科医の忘年会ってのはすごいんですよ。
すごいんです。
芸人じゃないかと。
そんなレベルですか。
そんなですね。まあ僕も、まあ、教授病に帰ってきてからも、
はい、
まあ、そういうような、あの、外科医として、ちゃんと、ね、
そこも
芸事を。まあ、あの、ゲストとしてですね、
はい、
あの、市内の先生方とか、
うん、
あの、お世話になってる、その、卸の方とかですね、
はい、
あの、まあ、銀行の方とか来ていただくんですけど、
はい、
点数をつけることになってるんですよ。
審査員。
審査員。審査をしていただくんです、ゲストの方にですね、
はいはい、
だから、まあ、出入りの社長さんにも来てもらって審査員を
ちょ
っ
とね、
務めていただかんといかんですね。
はい、
招待しておきますんで。
わかりました。病院の行事としては、まあ、忘年会。
はい、もう今はもう忘年会だけです、
うん、はい、
でその他はもうないんですけどね、
うん、
当時は地引き網をしたりとかですね、うん、あの餅つきをしたりとか、
はい、
まあ、してたみたいですね。まあ、要するにそのまあ、ちゅうかな、まあ、さっき話出たけど、そのね、ファミリーみたいなとこだった
から、うん、ですね。
もう今はいろいろ部署が多くなってですね、
はい、
まあ、組織だったりしまったんで、あんまりみんなでっていうのはないんですけど、
はい、
まあ、僕のね、うん、あの、祖父は非常に厳格な人だったんですけど、はい、まあ、今はね、こういう明るい雰囲気に随分変わってるけど。
これはどれぐらいからですか、忘年会
で。まあ、おそらくですね、はい、最初からやってるんじゃないかと思うんですよ。で、まあ、祖父の生きてた頃はまだちょっとね、厳しい、あの、厳格な忘年会だったのかもしれませんけど、はい、もう今となってしまえばですね、随分そういう、共立病院自体が非常に明るいんですよ。
うん、でそうですよね、うん、スタッフの皆さん本当に。
みんな明るいでしょ？
元気で明るくて、
はい。いや、本当ね、僕、患者さんにちょっと失礼じゃないかっていうぐらいですね、笑い声ばっかりなんですよね、
はい。
ちょっと静かにした方がいいんじゃないかと思うんですけど、あの、まあ、逆に言うとそこはうちのいいとこでもあるんですね。
う
ん、
そうですね。はい、
まあ、入院する方でね、やっぱり病気だって言われて、元気になる人は誰もいないですよね。やっぱり落ち込むし、ショックやし。まあ、だけど、看護さんたちが明るいということに、まあ、救われている反面もあるんじゃないかと僕は思ってね、うん、あんまりうるさく言わないんですけど、
はい、
だから、まあ、あの、明るさっていうのが、まあ、うちの病院の売りなんでですね、
うん、
まあ、祖父は厳しい人だったですけど、今はね、こういう明るい病院と いうことで、僕は天国に来るにはおられるのかもしれませんけど。
いや、大丈夫と思います。
だいぶ雰囲気変えてくれたなと言われるかもしれませんけど、まあでもね、病気だっていうだけで、やっぱり暗く沈みがちやからですね。まあそれにこう、誰も話しかけんとか、まあ暗い雰囲気の病院だと、ちょっとしんどいでしょ。
はい。
まあ、まあ明るいってのはいいことですよね。と僕は思うんですけどね。
朝はこれを食べるっていう、はいはい、あのルーティーンですかね、はい、あったというお話だったんですが、
はい、
赤瀬院長は何かご自身で決まってやることだったり何かありますか？
僕はですね、なるべく決まったことをしないように
決めないじゃん
してるんですけど、
はい、
毎朝シャワーを浴びるんですが、うん、これがね、僕は一日の中でリセットする時間になってましてね、
はい、
まあ、僕ほらバブルの時期にちょうど大学生だったもんですから、
はい、
うん、あの頃は朝方まで遊んで、
うん、
で朝はもうね、ご飯食べずにギリギリまで寝てシャワー浴びていくっていう、ね、はい、まあ、生活って今でもそんな感じそうそう、朝ご飯食べずにね、
はい、
でシャワー浴びるんですけど、そのシャワー浴びる時間がね、いろんなこう発想がこう降りてくるんですよね、うん、今までも朝シャワー浴びながら ああいう風にしたらいいんじゃないかとか、こんな風に言ったら納得してもらえるんじゃないかとか、こうリセットする時間になってるみたいで、
はい、
朝シャワー浴びるっていうのはもう欠かさず、
あ、
はい、当直の日も病院のシャワー室、
うん、
朝はシャワー浴びるようにしてます。
あ、そうなんですね、
はい、もうでもそれ以外はもう決まったことは僕はもうない、はい、
うん、
なるべく決めないように、
はい、
なんで決めないようにしてるかというと、まあ、有能な方っていうのはね、まあ、自分が決めたことをこうきちっとやっていけばそれでいいんでしょうけど、まあ、僕みたいにあんまり優秀じゃないとね、いろんな人からいろいろ聞くという、まあ、情報を集めたいですね、
はい、
でなるべくその自分の意見にこう固まらずに、まあ、この人はこんな風に考えるのかと、こっちの人はこんな風に考えるのかと、でそれを自分の中で統合して自分の意見にしたいという、まあ、たくさんパクリって、
うん、まあ、たくさんパクってるわけですね、いろんな意見を取り入れたい、
はいはい、だからそのなんていうかな、心をそうニュートラルにするというかですね、うん、あんまりその自分の中でこれだと決めずに、
はい、
まあ、手術のこともそうですし、
はい、
病院の運営のこともそうなんですけど、あんまりこうね、流動的にしたいんですね、
うん、
だからあんまり自分の中でいやこれはこうでしょうというふうに決めないようになるべくですね、
うん、
で人の意見をたくさん聞いて、
はい、
いろんな考えがあるというのを自分の中に入れ消化して自分の意見にしようかという、ね、
うん、
まあ究極パクリですけど
いや、いいと思います、う
ん、
はい、
まあ、そんな風にこう考えているもんですから、うん、まあ、実生活でもいろいろこうルーティンをまあ決めないようにして、
はい、もう柔軟に、いろんなことに柔軟に、はい、
そうそうそうそう、はい、でもそれはね、僕の中では大事なことかと思ってるんですけどね、
はい、
だからまあ手術なんかでも自分のやり方をこう一つ決めてしまうと、まあ、人のやり方を見る、ことがなんとなくこうできなくなってくるんですね。だからこういうやり方もあるんやなとか、あ、これもいいねっていうのは、まあ、自分でどんどん取り入れるようにして、まあ、これまた流動的ですけど、パクリですけど、はい、まあ、よりその高いところを目指すということを、まあ、自分の中では、まあ、そういうつもりでやってるんですね。まあ、祖父はですね、まあ、最初に産婦人科に入ったって言いましたけど、まあ、すぐ軍医で、出たんで、まあ、これがという専門はなかったんですが、さっきの話に出てきたように、こう心臓、循環器に興味があったみたいですね。やっぱりその、家が学者の家系だったんで、やっぱり一つのことを突き詰めるというのが好きだったみたいですね。で、当時ですね、まあ、心臓病の、まあ、検診事業を、まあ、医師会でやってたんですけど、はい、延岡医師会でですね、どうやったらその、まあ、突然死とか不整脈の人を拾い上げて、まあ、心臓の疾患からですね、子供たちを守ることができるのかということで、まあ、延岡方式とこれ言われてるんですけど、はい、皆さんも多分、延岡の小学校の頃に、中学校かな、受けたと思うけど、心電図を全員取って、
はい、
異常を見つけて、異常な人に、まあ、精密検査をするというようなことを、されたかと思うんですけど、これ、うちの祖父が始めたことでですね、
はい、
まあ、当時、その延岡方式と言われてまして、これは非常に日本の中で先進的な取り組みですしね、はい、まあ、いろんな、その医師会から、東京とかですね、
はい、
見学に来られたんですよ。
ああ、これもともとじゃあ、蓮介さんが始まりだったんですね。
はい、はい。で、まあ、その当時、今、早田病院の仙台の早田先生とか、 あの杉本病院の仙台の杉本先生とかですね、あるいはのお領事院の仙台のお領事先生とか、まあ、循環器の先生たち集めて、まあ、祖父があの一世代上だったもんですから、まあ、リーダー的な役割をおそらく担ったんだろうと思うんですけど、まあ、こうやってやってみようということで延岡で始めたことなんです。でこのことがですね非常にその好評でですね、あの東京に学会で発表に行ったりとかしてましたですね、まあ、自分で発表しないんですよ、はい、あの相田先生に発表してもいただいたりするんですけど、はい、でまあ、東京とか大阪からあの延岡医師会に見学に来られる方も先生もおられたですね、
はい、
で今でもこの延岡方式っていうのはあの受け継がれて、で、まあ、延岡で始めたことが全国に広がった、う
ん、はい、それが蓮助さんだったと、はい、勉強になりましたありがとうございました。
延岡協立病院赤須育太郎院長に祖父赤須蓮助さんについてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。今回の選曲は宝子山子どもクリニック院長宝子山敦夫先生セレクト、岡村孝子夢を諦めないで、夏の日の午後、虹を追いかけて、ともにでした。ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスイースダース、それは何ですか。この番組は医療法人親和会延岡協立病院の提供でお送りしました。I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.